こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
はい、こんばんは。ティーズインベストメント会長の竹内幸弘です。よろしくお願いします。
お願いします。竹内社長は今どんなビジネスに力を入れていますか？
今ね、タルト専門店というのを出そうと思ってまして、まあ、どこまで行っても僕店舗ビジネスが好きなのでやろうかなと思ってます。
なるほど、はい、今後どんなプランで進めていくんでしょうか？
この事業ですよね、
はい。
今はね試食会の段階なので、ここから原価率を計算したりとか、まあ、いろんなこう数字の部分を、ね、詰めていかないような感じですね。
なるほど、はい、ズバリ勝算はありますか？
でも絶対勝てると思ってます。
はい、楽しみにしてます、はい、では今日も張り切っていきましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは今人気沸騰中のアトム法律事務所の代表弁護士岡野武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡野です。
いやもう緊張します。大好きな竹内社長と岡野弁護士目の前にして、
とんでもないですよ。いや僕同じ YouTuber としてちょっと聞きたいなってことがまたあるんですけども、はい、僕昨日実は宮迫さんがやってる牛宮城っていう焼肉屋さんに行ってきたんですよね。それで今ほらヒカルさんとか YouTuber の方たちが、ちょっとこれ炎上商法なんじゃないのとか、最初からシナリオあったんじゃないのって言われてる中で、ヒカルさんがよくこの間芸人 X さんをこんな嫌な芸人がいたんだよみたいな感じですごい炎上したじゃないですか、あれももしかしたらシナリオなんじゃないの、その芸人 X がいなかったんじゃないのっていう話があるんですけど、他の弁護士的にはこれもし嘘だった場合って法律に違反してたりとかしないんですかね、これ。
まあ、嘘だったとして法律には違反しないですね。はい、まあ、仮に嘘だったとしても、一つのやっぱりトピックとして、YouTuberVS 芸人じゃないですけれども、はい、テレビと YouTube どうなんだみたいなの一つのトピックとして面白いので、何か、まあ、上手っていうか、まあ、ヒカルさんっぽいなとは思います。
なるほど、なるほど、まあ、嘘じゃないとは思うんですけど、まあ、違法ではないということですね。もし嘘でもね。なるほど、なるほど、分かりました。
勉強になります
ね。勉強になります。
はい、竹内社長は岡野弁護士に会う前と会った後で何かこうイメージっていうのは変わりましたか？
そうですね、僕結構 YouTube のショートで岡野先生がすごいなんか女装したりとかするじゃないですか、面白いこといっぱいしてるじゃないですか、すごいおちゃらけた人なのかなと思ったら、めちゃくちゃなんか真面目な雰囲気が出てるんですけど実際どっちが本当なんですかね？
いや本当は今日も女装で来ないと気づいてもらえないかなと思ったんですけど、ラジオなんでちょっと普通の格好で来ました。
そうですね、はい、意味がないですもんね。
なるほど、なるほど。
じゃあ両方を兼ねて、おちゃらけもあってっていうことですよね、うんうん、だからそのギャップが面白いのかな。
いや面白いんですよ、ずるいですよね
素晴らしいですね、はいはい。さて今日は岡野弁護士にこう異色の経歴にスポット当てていきたいと思います。ご自身で学歴ショートカット男と言っていますが、これはどんな意味なんでしょうか？
そうですね、私高校を卒業した後に大学に行かずにそのままアメリカに行って、で、まあ、バイトをし日本と往復してバイトしながら、まあ、2年半ぐらい過ごしたんですけども、で東京に戻ってきてずっとフリーターしてたんですが、その流れで高卒から司法試験に合格して、まあ、弁護士になったので、まあ、普通はやっぱり大学院とか行って弁護士になるところを高校高卒から、まあ、一気通貫というか貫通してなったので、いわゆる学歴ショートカット男ということで。
そんな高校卒業してから、はい、司法試験というパターンって何パーセントぐらいあるんですか？
いやいや、ほとんどはほとんどないですね。
ないですよね、はいはい、すごいですよね。
すごいな、なんでこう高校を卒業して何を目指してこうアメリカに渡ったんですか？
いや竹内社長も大阪出身だから分かると思うんですけど、はいはいはい、関西人、時代の昭和52年生まれの関西人って多分、はい、東京に負けてるつもりなんじゃないですか若い時って
そうですね、はい、対抗意識ありますからな、はいはい、
実際東京に住んでみたら東京のでかさとかすごさって分かるんですけど、はい、大阪生まれ大阪育ち の, 当時の私はやっぱり、はい、うんうん、まあまあ、東京、まあ、大阪に毛が生えたぐらいかなと思ってたんで、
それよりもそう思いました、僕も。
そうですよね、
思いました思いました、はい。
でなんかもっと刺激というかバッとでかいアメリカに行ってみたいなっていうところで、
はい、すごいな。アメリカではどんな生活をされてたんですか？
極貧生活ですね、はい、日本でバイトしてお金貯めて持って行って、で F1 ビザっていう、まあ、語学留学のそういうビザで あの語学学校みたいなもの入りながら、ただそれもやっぱ探したらすごい安いとかあったりとかするので、はい、で私音楽好きだったんで、あのニューヨークって当時ニューヨークハードコアって言ってすごくうるさい音楽が盛んだったんですけども、あのライブよく行ってましたね。ライブもすごい安いんですよね。
ハードロック、
ハードロックみたいなもっとうるさい音楽、ね、
それも意外ですね。
意外すぎてできるだけ静かなところで過ごしたいタイプの雰囲気が今やっただやってるじゃないですか。
はいはい、わかります、わかります。
違うんだ。
直接お会いするとなんかイメージがちょっと違いますね。
違いますよね。はい、なんかちょっと真面目そうで、あまり話したくない雰囲気がするんですけど、違いますか？あ、なるほど、違うんですね。難
しい。ありがとうございます。あの、日本に戻ってきた理由っていうのは何かありますか？
いや、当時も全く目標も何もなく生きてたんで、でまあいいかなと思っても帰ろうかな、ちょっと東京行こうかなと思って、東京に戻ってきました。
あれ、弁護士目指されたのはじゃあその時じゃないんですか、ね、
全然違いますね。
あ、そうなんですね。
20歳戻ってきてすぐ21ぐらいになったんですかね。で東京でずっとフリーター生活したんですけども、いろんなフリーターですよね。でできるだけ働きたくないんで当時はなんかやっぱりそのフリーター仲間からいかにあの楽でコスパがいいバイトがあるかみたいなのがやっぱ回ってくるんですよね。あとそういうのスポットで行ったりとかして、はい、生活しました。
元々はじゃあもう結構なダメ人間と考えていいんですかね。
だいぶそうですね。 あんまりやる気なかったですね。
やる気、
はい、だから本で一発逆転っていう本出されてるんですよね。
そうですね、はい、
そうか、人生逆転っていうやつですよね。
すごいですね。
なるほどね。
すごいですね。え、司法試験には1回で合格したんですか？
私はいわゆる司法試験っていうのはあの4回でいわゆる、ただ私高卒なんで、その前にあのいわゆる高卒の司法試験一次試験というのを受からないといけないので、それも合わせると全部で 5年ぐらい、5年ですね、はい、
でもなんで弁護士になろうっていうふうに思うんですかね。
当時はですね、そのだフリーター生活してるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、貧しいじゃないですか、
はい、
まあ、ただ自由時間はあったりとか、まあ、いいかなと思ってたんですけど、うん、あの高校の同級生とか普通に大学卒業した周りがみんな就職していって、
うんうんうんうん、
で俺もなんかしようかなと思ったんですけど、何も手に職がないというか、
はあはあ、
もう素手なんですね。ロールプレイングゲームで素手でプラプラしてるみたいな。
なるほどなるほど。
あの野良人みたいな感じだったんで、はいはい、ちょっと手に職をつけようということで調べて、でその中であの司法試験、あ、これ、うん、試験一発合格し、まあ、一発試験なんで1年に1回ある試験に受かったらなれるんやと思ってこれにしようと思います。
結構安易な考えで弁護士になりましたね。
確かにポジティブですよね、考え方が。
もともと頭は良かったんですか、成績とか。
そうですね、やっぱりあの成績が良かったわけじゃないんですけど、要領は良かったのかなと今から、はい、振り返れば、は
い、あ、そういうことなんですね、はい、そこで私は探偵士ですので今日もリサーチしてきました。司法試験をものすごい勉強量で、岡野弁護士は1日10時間勉強していたとか、うん、集中力をキープするにはコツとか何かありますか？
やっぱり日常にしてしまうことじゃないですかね。これ、うん、あの私が1日10時間してたというよりかはもうみんなしてるんですよ、うん、で私が受かった時代の司法試験って平均の受験回数、合格者の平均の受験回数が7回なんですよ。
そうなんですね。
みんな7浪とかするんですよ。ってことは一発で受かる人もフューチャーされるんですけど、はい、片や15年かけて受かる人がいて、まあ、山が7年それぐらいのイメージなんですよね、うん、
なるほどなるほど。
みんな永久に勉強してまして、うん、だからあんまりそこの1日10時間勉強してることに対して特別とも思わないし、うん、なんかもう普通なんですよね。
普通でもないですか？
普通でもないですね、
はい、落ちるたんびに落ち込んでみたいなこともなく、
私はあの運よく毎回試験ごとにあの成績が上がってったんで良かったですけど、やっぱり前年より落ちることもあるんですよ、成績が、
うんうん、
で1年間思いっきり勉強しまくってるのに翌年試験落ちてる友達とか見ると、
うん、
試験落ちてかつ成績も落ちちゃってる友達とか見るとやっぱ辛そうな、
辛いですね、
はい、
なるほど、すごいですね。あの YouTube ではレイザーラモン HG さんとコラボしていて、いましたよね、
はい
はい、あのお笑いって好きなんでしょうか？
お笑い好きですね。あの私全然経営者とかに嫉妬することはないんですけども、うん、唯一嫉妬する男の人がいまして、
はい、
あのかまいたちの山内さん、
はい、なぜですか？
いやもう悔しいですね。
え、何がですか？
いやもうあの面白さが、たたずまいとか、もうたたずまいで面白いじゃないですか、
はい、
もうどうボケても面白いし、いやこれは強いなと思って、
へー、どこを目指してるんですか？
あれ目指してもないです、目指してもない、ただ悔しいっていうか、はあ、悔しいですね、なんか、強いなと思いますね。
もしかして芸人さんになりたかったとかそういう感じですか？
芸人になりたかったわけじゃないんですけど、まあまあ、あのやっぱ関西人なんで笑いは好きじゃないですか。
そっか、関西人だから、はい、 そういうことですね。
なるほど、壺にはまったんですね、そのね、かまいたちさんがね。
確かに確かに。
なるほど、竹野内社長、何か
何ですか何ですか、
嫉妬する
嫉妬する嫉妬する相手ですかいやそりゃもうね、 YouTube で登録者100万人超えてる岡野武史弁護士には嫉妬というか、まあ、尊敬の念ですよね。もう見てて面白いですから、ぜひ僕にも教えてほしいなと思いますね、その方法をね。
なるほど、はい、ではここで岡野弁護士からお知らせです。
はい、私最近角川社から本を出させてもらいまして、はい、人生逆転最強メソッドっていう名前の本なんですが、はい、今日語らせてもらった、何かそういう高卒から弁護士になったりとか、あと私弁護士事務所の立ち上げもいわゆる速読なんですよね。要は普通はどっかの事務所に入って修行して立ち上げるんですけれども、はい、もう弁護士バッジが来た日には自分の事務所が立ち上がってて、それから
即独立の意味の即独、
そうそうそう、
なるほど、
即独っていうんですけども、業界でなんかそれで、やっぱり当時私インターネットがある程度業界明るかったので、うん、で弁護士の業界を見た時に本当に遅れてるなと思って、で言い方変えるとユーザーに優しくないとかクライアントに優しくないとか、はい、相談者に優しくないというか、はいはい、相談者に探させるような、うん、弁護士どこにいるのみたいな、当時はそんな感じだったんですけども、うんうんうん、インターネットのホームページとかしっかり作ってやったら、うん、まあ、すごくお客さんも来てくれて、事務所がパパッと、まあ、展開できたんですけれども、なんかそのあたりの話も書いてあるので、ぜひ。
いや、弁護士さんって、まあ、司法書士さんとかを含め修行の方ってマーケティングが下手ですよね。
そうですね、
やっぱりお客さんがほっといても今まで来てたんでしょうね、
はい、というのもありますし、規制があったんですよ、2000年まで。
そうなんですか、
はい、広告が打てない、要はタウンページにも広告が打てなかったんですよ、弁護士で。
そうなんですね、
はい、確かにタウンページないかもしれないです
けど、慣れてないんだ。
規制か、そうですね、規制緩和で2001年かなんかに解禁されたんで、はい、業界的に遅れてるっていう感じです。
そうか、じゃあそこでマーケティングの強いね、岡野先生がこう入ってきたらそれは勝ちますよね。
なるほど、すごいですね、何でもできるですね。
面白いな、
はい、ありがとうございます、はい、角川より発売しております、ぜひお読みください。それでは今日のゲストは岡野武史弁護士でした。来週もよろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
ティーズインベストメント会長の竹野内幸寛でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信しておりますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がる勇気。